石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか？石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、南中里三丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水洗と浄水器が一体となった多機能型水洗です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。
今月は石巻の街中で頑張る皆さん座談会です。前回同様、皆さんの思いのこもった座談会になっています。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
進行役の黒沢健一です。今回の座談会はいつもの K-BOX を飛び出して4月にオープン予定の橋通り顧問より、石巻の街中で頑張る皆さん座談会ということでお送りいたします。今回は後半となります。街中で情報発信、街づくりに頑張ってこられた皆さんに集まっていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は様々橋通り顧問等々のね、オープンについていろいろお話しいただきましたが、今回は、皆さんの活動がさらにどういうものかというのを深く掘り下げて、お聞きしていきたいなと思っています。はじめに、石巻 2.0 の渡辺さんの方からお話しいただきたいなと思います。
それではですね、私が中心になってやっている、2.0 不動産というですね、はい、若手の居場所づくりの活動についてちょっと紹介します。はい、で、私はですね、2011年に、石巻に行きまして、東京から来たので、はい、それから、こちらに移住して住んでるわけなんですけれども、はい、最初はやっぱり住むところがなくてですね、で商店街の、亀師さんっていうすごく気のいいですね商店さんに、居候させてもらって、なんとか残りながら、来たわけなんですけれども、はい、もっとその時にですね、町の人といっぱい話して一緒に生活して、もっとこういうのが広がっていけば町が全体が元気になるんじゃないかなと思って、商店街の空いてるスペースを活用して、もっと積極的にそこが若者が住んだりですとか、
街中にこう空いてる部屋とかのスペースってあるもんなんですか？結構
実は空き家だと思われてない場所っていうのがすごくいっぱいあって、倉庫になってたりですとか、はいはい、お店の2階3階ですとか、そういうところが空いてるんですね。でも逆にですね、皆さんそこが空き家だと思ってないので、
やっぱり
なかなか、はい、
アイトピア通り撮っても空き家だとは思わない感じですけど、実際には空き家になってるところも結構あると。
そうですね、はいはい、そこでですね、そういうところを自分たちの手作りで回収して住処にしようっていうことで、一つ具体的にやったのが、たちまちの高橋園さんってい う, こうお茶屋さんの2階のをですね、みんなで、高校生だったり地元の若者を巻き込みながら片付けて回収してシェアハウスにするっていうプロジェクトをやりまして、シェアードハウス88屋っていうんですけども、オープンしました。で、そこにはですね、専修大の学生さんですとか、地域居住で活動されてる方ですとか、いろんな若手が住むようになって、でそこで商店主の高橋さんともこうコミュニケーションを取りながら住んでます。こういうふうにですね、商店主さんとコミュニケーション を取りながらこう住んでいくっていうことがすごく街を元気にするんじゃないかというふうに思ってます。
なんか昔の下宿宿みたいな感じですね。
そうですね、やっぱり商店さんも仲間と話す機会っていうのがあんまりなかったみたいで、はい、すごい喜んで受け入れてもらってます。
急に若者が来たら嬉しいでしょうね。
そうですね。なの で隣の様子を見ていた丹野精肉店さんもうちもやってほしいっていうことで2拠点目を今作ってオープンしようとしております。はい、
素晴らしい数ですね。
まあ、こういう、こう手作りで自分たちの暮らしの場所は自分たちで作るっていう動きがもっと広がっていけばいいなって思いますし、はい、まあ、今ちょっと平日はほとんどあまり商店街を歩いてる人あまり見ないんですけれども、もっとこういう居場所みたいなのが増えていって生活してる人が増えていけば、まあ、わーっとした賑わいにはならないかもしれないけど、でもなんとなくですね、プラスのエネルギーが溢れた街にまたそういうエネルギーをもう一回こう再生できるんじゃないかなっていうふうに考えてます。
壁に映画を映したりされている、
そうですね、
金曜、
あ、はい、篠巻金曜映画館ですね、
っていうのも、
はい、
今 2.03 がやられ
てるんですね。そうですね、アイトピアホールでやってるんですけれども、まあ、その常設じゃなくてもとりあえずなんかちょっと別のアイディアで場所を使っていくっていうことは本当にこれから重要になってくるだろうなと思ってまして、ただ単にこう建て替えて大きい建物を作るだけが街づくりじゃないよっていうようなところ、まあ、それももちろん大事なんですけれども、そこを一緒にですね、使い方をまず考えるっていうところから今あるものの見え方を見直すっていうことが、まあ、非常に今後大事になってくるのかなっていうふうに思ってやっております。
そうですね、全部壊して新しいのっていうんじゃなくて、今あるものを大切にしながら次につなげていくと、人材にしても建物にしてもってことですね。
まさにその通りです、
今後の活動が楽しみですね。
はい、ありがとうございます。
続いて、未来サポート石巻の藤間さん。
前回最後の方にお伝えしたように今寿町通りに3月まであったものをですね、まあ、4月以降ニューゼさんがあるアイトピア通りの方に、まあ、移動してくることになっています。で、今その準備をしているところなんですけれども、つなぐ館も大きくしてですね、語り部ですとか語り部さんのお話を聞く会場としてもつなぐ館今までも機能してたんですけれども、やっぱり前の場所ですと15人16人ぐらいが入ったらまあいっぱいになってしまうような会場だったんですね。でそれが今度30人ぐらいまで、まあ、35、6人ぐらいまでですね行けるんじゃないかという話もあるので、まあ、大型バス1台でですねその当時の話が聞きたいとか来てくださった方もまあ受け入れられるような広さになるなというふうに、思っています。
未来サポート石巻さんは、語り部の活動結構早い段階から始めていらっしゃいますよね。
そうですね、私が未来サポート石巻に勤め始めたのが2011年の10月からなんですが、はい、正式に始まったのはその1ヶ月前の9月からだと記録に残っています。はい、で実は記録にないところでは2011年の初夏頃から地元のスタッフもたくさんいらっしゃったので、その地元の方が、まあ、特に土日だけしかボランティアに来れなくて地元の方とほとんど喋らなくて帰ってしまう人たちが、まあ、ボランティアさんにいる中で少しでもこう何があったのかっていうことを伝えたいと思った、まあ、地元のスタッフの方々が中心に、まあ、夜ボランティアで帰ってきた人たちが、まあ、車座になって聞くような会を始めたそうなんです。でそれをなんか噂で聞きつけた旅行会社さんとかがですね、まあ、ボランティアはできない年齢的にもちょっと難しい方たちがでもなんか被災地を応援したいということで行きたい、でも、まあ、ただまあちょっと見るだけで帰るのはあれだから、まあ、やっぱり何があったのか実際お話が聞けるようなので聞かせてもらえないかみたいな問い合わせが入るようになってですね、それでまあ正式に9月の末から
最初の、
ね、まあ、最初の年の2011年のですね9月末から始めました。で今までで1万4000人ぐらいの人たちが延べ
1万4000人ですか。
はい、延べ1万4000人ぐらいの人たちが語り部さんの話を聞いてくれたりですとか、まあ、語り部さんの話をちょっと聞く時間はないんだけれども、まあ、バスに一緒に乗って案内してくれないかということで、まあ、うちのスタッフが乗車して乗ったりですとか歩いての街の案内もし始めているので、まあ、そういったものも含めて、
じゃあその中でなんかのアプリ ありますよね、はい、皆さん見られました？タブレットに地図があって、はい、そこに印があってこうピッと押すとその震災の時のこう
そうです、ね、写真とか、
写真とか、
はい、直後の写真とか
その後の写真とか、
はい、そうなんです。本当に地元の方たちにもたくさんご協力いただいて震災前の写真なんかも集めたりですとか もちろん直後の写真ですとかあとは今ですねいろんなところで工事してるのを見ると工事が終わったらこんな風になるよっていうことで図が絵が描いてあるの、はいはいはい、大きな看板が出ますよね。ああいうのもですね土木事務所さんとかに行ってですねもらってそういった未来の図もこう入れ込みながらですねその場に立って同じ場所で見ると過去も震災直後もそして未来も分かるようなものを作ってます。
街歩きをしながら皆さんでタブレットもしくは
スマートフォンでも、はい、無料でダウンロードできる
ので、ここは震災前はこういう感じで震災の直後はこれで未来はこういうふうになりますよというのを見ながら街歩きできる
ですね。そうなんで、その場で。で、またですね、地元の人がそこでどんな経験をしたのかっていう1分間ぐらいの話が、あ、黒沢さんのも入ってますね。頑張ろう石巻のところで。
あ、はい。入れていただきました。はい。はい、
そういった形で1分間ぐらいのお話が聞けるようになっていたりですとか、あとは市から情報をいただいて、津波の浸水深ですね。その当時、ここの場所はどこまで津波が来たんだろうっていうことが、まあ、わかるように、浸水深なんかも情報として載っけてます。本当に鮎川の方行っても、北上行っても、それは見ることができます。
そういう開発されてすごいですね、はい、
でも本当に若い子たちがその現場で見るので、うん、こんなにっていうような驚くような声とか表情とかあとアンケートも取ってるんですけれども本当に私たちが驚いたのは自分たちがいかにその危機意識が足りなかったかっていうことがよく分かってこれから本当に考え直すきっかけになりましたっていう素直なアンケートが出てきたりとか、うん、そういうのはすごくありがたいなと思いました、まあ、
それを踏まえた上でつなぐ感っていうのがあって、はい、それがこの橋通りに来るという感じなんです ね、
今回ね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますそれを踏まえて石巻ニューゼの館長の竹内さんのここの橋通りっていうものの重要性って言いますかどういう感じなんですかね。
まあ、石巻というのは北上が、まあ、旧北上川を挟んで町が発展していった市でもあると、はい、いうことになります。ですからこの橋通りを含めて、まあ、今のアイトピア大手町通りって昔言ってたんですが、まあ、ここがある意味では石巻誕生の地でもあるわけですよね。
それこそ本当の中心市街地ですかね。
そうです。そうです。そうです。はい、それでまあ栄えてきた誕生して育ってきた町ですよね。どんどんどんどん西の方に広がっていきましたが、はい、でも、まあ、2011年津波でこの町も大きな被害を受けました。そして今新たな町を作ろうとしてるわけですよね。ですからそういった意味では発祥の、まあ、石巻誕生の地発祥の地であると同時に震災の復興の拠点となる町にもなってほしいなと。
ここからまたスタートするのもここからということなんですかね。
そうですね。そういった、ね、視点で考えると、まあ、今回この席に来ていた皆さんの活動というのは新たなスタートを切るには大きな力になるんじゃないかなと、まあ、新聞社の人間としてもですね、はい、大いに期待したいですし
本当に若い力で。
そうですね、
はい、いやもう橋通りでいろんなイベントを、まあ、これからやりたいと思っていますし、まあ、橋通り顧問自体ももうここでやっぱりやるべきだと思ってずっと今まで進めてきたんですけどそもそもやっぱりここでやって大丈夫なのかっていうのをすごく今でも言われるんですね。周りにやっぱりこれだけ物がなくなってしまって人がいなくなってしまったのにここでやってどれだけ人が集まるんだって言われてすごく不安の中進めてるんですけどいつも竹内さんにお会いしてその話をいただくとあ間違ってないってきっと大丈夫だって思うようにして
でも皆さんもここで活動されていますよね中心市街地ででもやっぱりそういう息吹は感じますよね。
そうですね本当に人が集える場所ってっていうのが、はい、本当になくなってしまったんだなっていうことを感じてきたんですね。で、その役割を一時マルシェさんが担っていらっしゃったんだろうなっていうふうに思う中で、まあ、堤防の工事であったりいろいろ進んでいく中で外から来た人たちを受け入れることが多い私としてはどこがこう石巻らしさとか、うん、石巻に来たらここに 絶対行かないと損だよっていう風な発信ができる場所としてどこなんだろう、どこになっちゃうんだろうっていう不安が実はずっとあったんですね、うん、マルシェさんが閉鎖になるっていう話を聞いてから、はい、でそのと同時に、いや実は顧問ができるんですというようなお話をいただいた時に、あ、ここがまた人が集える場所になるんだなって、そこに集う人たちが外とか中とか関係なくそこを楽しいと思ったりとか、ここに来ると誰かに会えるみたいな、そういう場所にもしかしたらなるんじゃないかっていう期待っていうのがすごくあって、なので4月以降に石巻に行きたいんだけどっていうようなお問い合わせをいただいた時には、もうまずはここに連れて行きたいな、ご案内したいなっていうふうに思っています。そういう意味ではここからマンボウさんの刈谷さんの踏ん張りを
すごいプレッシャー
やっぱマンボウさん中心の活動というのはやっぱり深くね、幅広く連携してできる活動ですからね。
これはマンボウさんは、まあ震災前から町の活性化という形で20年は超えられますよね。その実績があるわけですよ、はい、まあ、途中にその震災ということがありましたけど、はい、ですからその今までのつながり、築き上げたつながりと元に、あとノウハウを元に、ある意味ではこの町の再生の中心になってほしいっていうか。
おっしゃる通りですね。僕も震災後に、まあ、石巻に来た人間なので、やっぱりマンボであったりいろんなその商店街の方が今まで築き上げてきた、まあ、町のノウハウであったりとか考えっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思います。一方でやっぱり震災後、まあ、ここに今いらっしゃる方も、まあ、半分、僕も含めた半分は震災後に石巻に来て、で今住んで活動している人たちって、どんどんどんどん新しいネットワークであったり新しいドリームが生まれている。やっぱりそれを、まあ、さっき京子ちゃんも言ってたんですけど、育てていくというか次につなげていくっていうこともやっぱり今までやってきた人たち、これからやっていく人たちにつなげていかなければならないな、まあ、そこで自分が何ができるかっていうのは分からないですけれども、大事なことだと思いますね。すごく今いろんな話を聞いて、もう正直全然やってること違うと思うんですよ、
はい、
で伝承をしていかなきゃいけない、若い人たち その憩いの場を作らなきゃいけない、はい、で、まあ、歴史を大切にして街づくりをしていかなきゃいけないって、はい、まあ、なんですけども、だから そういったそれぞれの思いで活動されている人たちが一つの、まあ、街にいるっていうことがとても大事なことだと思っていて、さっきむちゃい奥村さん言ってましたけど
奥村さんはムーちゃんと呼ばれてるって
ここに行くと何があるかわからないとか、何があるか楽しそうみたいな場所をもっともっと街に増やしていかなきゃいけないと思っているので、うんうん、まあ、顧問自体も多分その中の一つの取り組みだと思うんですけれども、もっともっとそこだけじゃなくて、マンボウとしても他の皆さんと一緒に、じゃあここができたら次次っていう新しい活動をどんどんどんどん広げていかないと、うん、いつまでも街に賑わい戻らないというか楽しい場所にならないんだろうなって思いました、
うんうん、で最後にですね、今後皆さんの活動についてこうしていきたいとか夢がありましたらお話しいただければと思います。じゃあ最初に、
はい、ピースボートの奥村です。石巻の今街中のその賑わいみたいな話をこの間皆さんとしてきたのかなって思うんですけど、実は石巻ってすごい広いじゃないですか。
広いですね。
で、街の魅力だけでなく、石巻には海の魅力っていうのもある。
うん、
で、私たちはまあ、街と海をどうやってつなげられるかなとか、都心部の若者と、石巻の漁村部っていうのをどうやってつなげることができるだろうっていうことも活動の中でやっていることの一つなんですね。で、これ3月ということで今まさにワカメの最盛期。
最盛期ですね。
ですね。もう漁師さんたちは本当に朝から晩まで船に乗って狩り続けているわけですけれども、取れたてのワカメって激うまですよね。
激うま。
で、東京のスーパーで買うって言ったら基本的には塩蔵に。なってるもので、うん、生なんてそうそう手に入らない。
そんなに激うまですかね。
いや激うまどうですか京子ちゃん。
激うまですね。びっくりしました。しゃぶしゃぶでこんな持つものなのかというか、
そ
んな感覚
で添え物なんですよね基本。そうそう、なんか味噌汁の中に、はい、豆腐が主役でわかめは脇役みたいなんですけど、こんなにこうわかめが幅を利かせてくる
っていう
すご いと思います。
普通にわかめサラダみたいな、わかめだけがいっぱい入ってるサラダみたいなのはないんですかね。
ないし、あんまり食べたいと思わないかもしれない、うん、なんか増えるわかめとかでしょ、うん、みたいな感じ、
うん、そういう感覚です。
そういう感覚なんです、ね、私たちって、ね、
そうなんです。
で、そのわかめしゃぶしゃぶとかめかぶしゃぶしゃぶとかっていうのはもう私たちにとっては目から鱗っていうか、こんな食べ方が世の中にあったのかっていうことだったし、うんうん、こんなにも美味しいのかっていうことの驚きの連続だったんですよね。で、そういう経験っていうのはやっぱりここに来ないとできないことだっていうふうに思っていて、で、私たちはたまたまその災害があって、それを支援するという形で入ってきて、たまたまそれを知る機会に恵まれたけれども、うん、そうじゃない人たちっていうのは基本的には知らないまま、知らないの損だと思うんですよ、これ。
いや、損ですね。そんだけ気づきがあるんであれば。本当に、竹内さんどうですか？そんなにすごい話なんですね。
いや、意外と地元の人間からすれば当たり前っていうか、うん、でも今お話聞いてると、改めてそうなのかと。だから地元の人間っていうのは、いっぱいね、宝があるのに見逃してると、うん、こういうお話をすることによって、地元の人間って、そうか、で、明日食べてみるか。そういう気づき、ね、むしろそういう気づきを皆さんのそういう役割っていうか、改めて地元の人たちにあるもの探しではないですが気づかせてくれると、それは大きいと思いますよ。
そうですよね、うん、で、そういう経験をしてくれる人たちっていうのを本当に増やしていきたいっていうふうに思ってるんですね。そうすると多分石巻のファンになるし、はい、石巻のわかめのファンになるし、牡蠣のファンになるし、また来るしっていうところにつながっていくのかなっていうふうに思ってて、で、私たちは1週間漁村にホームステイするっていうプログラムをやってるんですね。で、そうすると大学生とかの参加者がすごく多いんですけど、この地の恵みで海がもたらす恐怖と同時に、それはすごくかけがえのない大切な宝なんだっていうことを感じてもらえる。で、それをやっぱり地元に戻って帰った時に、じゃあ自分の地域何があるだろうっていうことを振り返って考えてもらうようなことができたらいいなっていうので、そういったことをやってるんですけど、まさにワカメの最盛期なので、ね、石巻の人もですね、ぜひまだ漁村に行ったことない、ワカメ買ったことないっていう石巻人結構実は多いんじゃないかと思うので、ぜひですね、これは1週間とは言いませんので、はい、ぜひですねワカメを自分で買って、買ったワカメを食べてみるっていうこともですね、はい、外からの人だけじゃなくて石巻の人たちも体験してみてもらえたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。では渡辺さん。
はい、やっぱりファンになってもらうっていうすごい大事なことだなと思ってます。で、今までやっぱり震災直後ですね、まあ、石巻に来た人は支援だったりとか、まあ、誰かを助けたいっていう気持ちで来てる人が多かったのかもしれないんですけれども、私自身がやっぱ4年間滞在する中で石巻の人すごいなって思うようになったんですね、まあ、ここに挑戦しに来る人がたくさんいる町、そしてそういう挑戦しに来る人に触発されて地元の若者も負けずに頑張る町、そういう風になっていけばいいなと思って、地元の女性ですね、若い女性が、今まで決まった職業しか職業選択の幅がなかったんですけれども、まあ、そういう外からやってくる人たちとも一緒に働いて自分で起業してみようっていうことだったり、お店を始めてみようっていうことだったり、いろいろチャレンジできるような、そういう働く場作りっていうのを今準備中でして、もうどんどんどんどんこう若者がチャレンジできる街にする。で、そういう若者が元気になってくると、ただ単にこう高齢者が置き去りになるんじゃなくて、そういう若者が元気だとコミュニケーションの機会もいっぱい増えて全体的に元気になってくると思うんです。
いろんな世代が一つところにいるというのは大切ですよね。
そうですね、まあ、そういうハブがですね、やっぱり街の中だったりとか、まあ漁村もそうなのかもしれないんですけれども、そういうところに生まれてくるといいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。では藤間さん。
小中高校生の修学旅行という、うん、いわゆる教育旅行という問い合わせがとても増えてきているんです。で、やっぱこれから地元の方から、まあ、石巻は1万人の人口が減った中で、ぜひ交流人口を増やしていくために、自分たちじゃなくて他団体とか地元の企業さんとか、これからもたくさん協力いただきながら、その受け入れる土台作りみたいなのが一緒にできたらいいなということをすごく思っています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では狩谷さん。
はい、私は橋通り顧問がこうなったらいいな、なったらいいなってしたことがきちんと実現するように頑張ります。で、 まあ、その先にどういう街がどういうふうな夢があるかとすごい漠然としてるんですけれども、石巻に住んでる方、市民の方々が石巻をすごく自慢できるような誇りに思う、それがきちんと実現するといいなって、自分の街はこんなにいいとこなんだぜとか、こんなところがあるんだよっていろんな人に話してくれるような街になるように頑張りたいなと思います。
じゃあ今回の橋通り顧問を中心としたこの流れで、まあ、それを一つの実験としてしていきたいなと思いますかね。ありがとうございます。では最後に石巻ニューゼの館長竹内さん、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、石巻ニューゼなんですが、館内には震災後の被害状況の写真とかを展示しています。あともう一つは私たちの石巻日々新聞というのは大正元年創刊、創刊です、それ以来日々新聞が紙面で刻んできた石巻の出来事を年表にしてあそこに展示しています、はい。まあ、もちろん震災を伝えるという活動も今までもしてきましたし、これからもしていきますが、もう一つは津波で大きな被害を受けた町です。そこに住む人たちはもちろん関心はどちらに向くかというと、新しい町の方に関心が向くということになるから、これは当然だと思います。一方で震災前まで石巻の先人たちが築き上げてきた歴史とか文化が忘れ去られるんじゃないかと、はい、まあ、そういう心配もあるんですよね。ですから、まあ、これからは本当に震災前の石巻先人たちが築き上げてきた歴史文化を新しい町に引き継ぐ活動と、そういう活動もこのニューズでしていきたいなと思ってます。よく希望とか、まあ、将来というと前の方にあると、これは当然ですよね。こうありたい、こうしていきたい、この町をこうしていきたいと思いますが、毎日100年の年表、石巻の年表をこう見てると、歴史を見てると希望が生まれてくるんじゃないかと、そういう気がするわけです。例えば災害にしても、この100年間の中には昭和8年の三陸大津波っていうのもあったわけです、はい、沿岸部で大きな被害を受けてるわけです。で、昭和35年にはチリ地震津波、はい、そして昭和53年には宮城県沖地震と、はい、本当にある意味では災害で翻弄させられてきた町ですよね。でもその都度その石巻の先人たちはまた新しい町を築き上げてきて、震災前まで私たちそこで生活してきたわけです。そうするとこの2011年、平成23年に受けたこの震災、立ち上がるとしています。私たちも先人のようにやっぱり新しい町を築き上げて次の世代に渡せるかっていうのが大きな役目かなと、そう見ていくとやっぱり希望というのは前の方にあるんじゃなくて、歴史を調べていくと見えてくるのも希望ではないかなと、そんな感じもするわけです。そういう活動をしていけば
過去現在未来全てが希望につながるということですね。
そういうことでもありますよ。
皆さん一様にうなずいて納得の話はね、まだまだ尽きなくて、もっともっとお話ししたいんですが、お時間が来てまいりました。皆さんの一つ一つの活動、行動、考え方がやっぱりこの石巻街中を一つ一つ作り上げていくんだなというのを本当に実感しました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
石巻の未来を語ろう、何でも座談会。今月は石巻の街中で頑張る皆さん座談会でした。ここでお知らせです。石巻の未来を語ろう、何でも座談会の放送時間が変わります。本放送は木曜夕方6時から、再放送は日曜朝10時からです。なお、これまで隔週で放送してきましたが、来月からは毎週放送いたします。これまで以上にたくさんの皆さんのお話を伺っていきます。ぜひお聞きください。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、南中里3丁目 多目的スペース K-BOX の提供でお送りしました。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。